おはようございます。私は成長の家本部講師の橋本二郎です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と調和した生活を始めようというテーマで話をさせていただきます。はじめに本日のテキストの75ページから一部省略しながら引用します。とどまることを知らない人口爆発と、経済発展の名のもとに進行している大量の有害物質の排出や自然破壊は、人間の自然界への攻撃であり、その結果人類が体験しつつある洪水、干ばつ、大雪、大嵐などの異常気象や気候変動は、自然の側からの人間への報復とも見て取れる。そして2011年3月11日に起こった東日本大震災と、その後の原発事故は、自然と人間との衝突を最も劇的に、衝撃的に、そして象徴的に示した出来事だったと感じられるのである。このような事態に至っている原因は何だろうか。私はその原因の一つは、人間が自然から略奪したり、自然を敵視して破壊することが人間の幸福につながるとする名謀だと感じる。また、人類の集合的無意識の中に、自然に対する愛と憎悪のコンプレックスが渦巻いているのではないか。これらを解消し、あるいは消化するためには、私たちが日常的に神、自然、人間の大調和を心に強く描くことが必要だと考える。引用はあります。人間は自然から大変大きな恩恵を受けている一方で、災害や人間の生活と動物たちとの対立などもあるのですから、そういった自然への愛情とともに、憎悪などの複雑な感情が心の中で抑圧されており、それが人間の実際の行動に大きな影響を与えていると言われています。それが集合的無意識といって、個人を超えた集団や民族の心の深いところにあるのですね。これを人類の心の中から消していくには、神、自然、人間の大調和を心に強く描くことが必要だと、成長の絵では考えているのです。18世紀半ばに始まったとされる産業革命以後、人間は資源を開発し、経済を発展させることが人類の幸福であると考え、それは今も続いています。地下を掘り、山を削り、石油、石炭、鉄鉱石などによる地下資源を利用した文明が確立されたのです。ところがその結果、二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスが大量に排出され、それらが現在の地球温暖化の原因となったのです。このように、人間さえ良ければいいというような人間至上主義によって生じた自然との不調和な状態を、私たちは古い文明が生み出したものと考えます。成長の絵は、こうした古い文明から脱却し、新しい文明を構築することが必要だと考え、その運動を行っています。新しい文明とは、人間の幸福と自然界の発展が両立するような生き方によって生み出されるものであり、それを支える信仰、哲学、政治、経済の全体のことです。この動きは確かに成長の絵にとって新たな動きであるように見えますが、実はその根本は昭和5年の成長の絵立教以来の教えにあるのです。それは私たち成長の絵信徒が最も大切にしている大調和の神事。神事とは、成長の絵創始者谷口正治初代総裁に神様より示された言葉のことです。この大調和の神事について、谷口正治成長の絵総裁は次のように説かれています。テキストの355ページから引用します。汝ら天地一切のものと和解せよ。中略、天地のすべてのものに感謝せよ。その感謝の念のうちにこそ、汝は我が姿を見、我が救いを受けるであろう。我はすべてのすべてであるから、 すべてと和解したものの中にのみ我はいる。中略。我を呼ばんとすれば、天地すべてのものと和解して我を呼べ。我は愛であるから、何時が天地すべてのものと和解したとき、そこに我は現れる。この真実にあるすべてという言葉は、人類だけを指すものではありません。文字通り、天地すべてのものです。動物、植物、菌類、鉱物など、すべての被造物と和解することによってのみ、神は姿を現され、私たちを祝福されるのです。別の言葉で言えば、自然界のすべてのものと和解することによってのみ、私たちの内部の神聖、仏性が輝き出し、世界に平和が実現するということです。引用あります。大調和の真珠の別の部分には、和解とは我慢し合うことではなく、感謝し合うことだと書かれていますから、大自然に感謝する生き方を実践することが大切だということなのですね。その生き方について、谷口正信清張の絵総裁は、次のようにお説きくださいます。本日のテキストではありませんが、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由の370ページから引用します。人間は神の子であるというだけでなく、自然と調和し、地球環境を傷つけずに生きることを心がけてください。それが実相を現象において表現するという我々の使命です。神様は大自然を創造されたのであって、人間だけを創造されたのではない。人類だけが繁栄するというのは、神の御心ではないし、実相世界にはないことです。ですから、小さいことにも心を使いながら、自然界と共存する生き方を、それぞれの立場で開発し、実践してください。引用終わります。実相とは、神が作られたままの完全円満な姿のことで、それを現象に表現するとは、その自然の素晴らしいところを認めて、自然との調和した生活を実現するということであり、それは人類共通の喫緊の課題なのです。大自然を保護し、地球温暖化を止めるために、一昨年締結された COP21、つまり国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議でのパリ協定で、2020年以降の温暖化対策の国際枠組みが正式に決められましたが、この会議で決められた世界的な温室効果ガス抑制の枠組みの決定は大きな前進です。ですが、その実現のためには政治や大企業の取り組みにだけに任せるのではなく、一人一人の生活に自然への感謝の心が生かされていることが大切なのではないでしょうか。そこで清張の絵はその生き方を具体的に進めようと3つの活動を推進しています。一つはノーミート、低炭素の食生活。ノーミートとは肉を使わない食事のことです。肉食については動物の殺生の問題や飼育による森林破壊や家畜の穀物消費が貧しい国の飢餓につながっているという問題があり、私たちは肉食をできるだけ減らしていこうとお伝えしています。低炭素の食生活とは、輸入食材など長距離輸送により排出される CO2 を削減すること、さらには地域の農業活性化のために地産地消を心がけようという活動です。第二に、小資源低炭素の生活法。これは先ほどお話ししたように、環境破壊は地下資源を大量に消費した結果なのですから、これからは可能な限りエネルギー消費を抑え、再生可能エネルギーへの転換を進めるために、例えば車の利用を減らして自転車や徒歩に変えてみるという生活法であり、太陽光発電などの促進です。第3は自然重視、低炭素の表現活動です。これは自然素材などを活用して、手工芸品を作成、発表し、その感動を仲間たちと共有することによって、自然との一体感をどんどん広げていこうという活動です。これを私たちは倫理的な生き方として皆様にお伝えし、さらにそれを生活に実践する人々をエスカルシチズム、 倫理的な生活者と呼んでいます。ところで、このような活動は清張ねだけでなく、世の中の各分野で取り組まれ、参考となることがたくさんあります。例えば、先日、NHK でホスピタルアート、芸術の力によって病院に訪れる人を癒すことをテーマにした番組を見た感想ですが、どこかの大きな病院でしたが、廊下や待合室、診察室、至るところに心に安らぎを与えてくれる明るく楽しそうな絵画、彫刻、造形などが施されていました。診察に来た子どもたちもお母さんと一緒に壁の絵を見ながら楽しそうにしています。病院によって描かれているものも様々ですが、そこには一つの共通点があるように思いました。それは、ほとんどの絵には、空や星、山、川、動物や昆虫、植物といった自然、あるいは音楽的な表現が描かれているということです。森の中で熊さんがピアノを弾いています。その横で狼がギターを弾き、象は鼻でスティックを持って太鼓を叩いています。海ではなく、空の上に大きなクジラが泳ぎ、小さな魚たちもたくさん一緒にいます。虫たちは動物や花と何か語り合っているようです。実際には起こり得ない場面も芸術として表現されると、不思議にも人間は違和感なく受け入れられることができるのですね。いや、それどころか、これらの芸術的表現に触れた人たちが皆笑顔になっていくのです。熊も狼も実際目の前で出会ったら怖い動物なのですが、人間は動物のことを怖い存在としてだけ認識しているのではなくて、心のもっと深いところでは、人間も動物も大自然に生かされている仲間のように考えているようですね。それだから昔から絵本や物語の世界にはたびたび登場し、人々の心を豊かにする役目を担ってくれてもいますね。自然を重視した表現活動には、人々を幸福にする力があるようです。清張の絵では、瞑想やお経を読む宗教行に加えて、大自然に感動し、感謝する生き方を学んでほしいと、いろいろな行事を開いています。例えば、青少年向けの練成会。練成会とは、合宿形式の勉強会で、自分の中に宿る無限の力を自覚し、引き出すためのセミナーがあります。この青少年向けの練成会では、野外へ出て森の植物や小さな生き物の生態を学ぶ時間や、子どもたち自身で火を起こして食事を作ったりするプログラムを入れています。石川ではお正月前に餅つきもやります。大きな杵は幼稚園児や小学生にはまだ重たいのですが、体験してもらうことによってお餅を味わう喜びはより感動的なものになるからです。さらに石川県教科部では、教科部とは各都道府県にある清張ねの布教伝道の中心拠点のことですが、この教科部会館に数年前に薪ストーブを導入しました。これだけで会館すべての暖房を賄うことはできませんが、年間数百リットルの石油の消費を削減することができました。必要な薪は購入するのではなく、地元の信徒さんがご家庭や仕事などで発生した樹木を提供してくださり、それを薪にする作業も自主的に行われるなど、嬉しいことがどんどん広がっています。ところで、私は数年前から車を使わず、できるだけ自転車での通勤を心がけ、仕事中も近距離であれば自転車を使います。休日になると、自転車で山へ登ったりもします。標高差数百メートルを1、2時間ばかりかけて坂を登るので、体力的にはかなりきつい時もありますが、登り切った後に得られる達成感は素晴らしいものです。石川では一昨年から2年続けて自転車のイベントを開催しており、昨年も総勢50名近い老若男女が集まり、来年も開催してほしいと大変好評です。さて、昨年このイベントの数日前の出来事ですが、私は練習のため自転車で金沢市近郊の木小山山頂へ向かっていたところ、その中腹あたりで52歳の私は生まれて初めて野生のカモシカに遭遇しました。それまではウサギくらいしか見かけなかったので大変驚きました。 あまりに大きいので一瞬人かとも思いました。頭には短めの角が生えていて、大きな目で私をじっと見ていました。自転車を止めて写真を撮ろうかとも思いましたが、カモシカのことを何も知らない私は、急停車に驚いてこちらに向かってきたらどうしようとか不安になってそのまま通り過ぎることにしました。その間2秒ぐらいだったでしょうか。徐々に離れていく私の目をじーっと見つめていました。その時、なぜか私はカモシカから私の心の奥まで覗き込まれているような感じを受けました。大げさに聞こえるかもしれませんが、それは私の命とカモシカの命とが交流し合ったという感覚であり、私には大自然と一体となったのではないかという宗教的ともいえる感動でした。この他にも私は自宅の小さなスペースで無農薬野菜を作ったり、ハーブや花を育てたりしています。数年が経ち、作り方もいろいろと学びましたが、一番に思うのは、作っているのは人間ではなく自然の力だということです。小さな種がやがて大きく育つ不思議な力には人間はとても及ばないのです。成長の栄は、新しい文明の基礎づくりを提唱し、実践を促し、そしてその感動を皆様にお伝えしています。ぜひこの放送をお聞きの皆様も、自然に感謝し、自然を育て、資源を無駄にしない生活をできるところからお始めになってください。それは世界平和を実現する大切な一歩であり、巡り巡ってあなた自身の幸福へと必ず帰ってきます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。